今日はダニエル書から3箇所お読みいたします。ダニエル書9章23節それから10章の11節19節お読みいたします。それでは9章の23節あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。続いて10章の11節と19節。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。続いて19節。言った。神に愛されている人よ。恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。以上です。今日の証は小山栄子姉妹です。
まあ、ダニエルとは前に話したように、主によって大いに愛されたものでした。どうしてであるかと言いますと、御心にかなう祈りを捧げたからです。人間にとって最も大切なのは祈ることなのではないでしょうか。いくら惨めであっても弱くても祈ることができる。まあ、僕でも祈ることができるなのではないかと思います。まあ、高橋久美子姉妹のお母様は、まあ、何年前だったんですけど、まあ、沖縄で倒れて入院されました。まあ、お医者さんたちはちょっと困ってたんです。お名前はわからない、お住まいはどこわからない、娘さんたちは見舞いに行ったとき、あなたは誰と聞いたんです。わからない。いや、困っちゃう。けど、食事来たとき、ちゃんとベッドの中に座って、イエス様に向かって祈って感謝しました。イエス様の名前忘れなかったらしい。まあ、ちょっと不思議なんです。まあ、今は全く普通になったんです。まあ、祈ることこそが本当に大切です。この間の日曜日の午後だったんですが、ちょっと85歳の、まあ、おばあちゃんを、まあ、見舞いに行ったんです。まあ、親戚はちょっとダメなんですか、彼女は。僕でろか。まあ、彼女のために記念会見ようだじゃなくて、まあ、東京でやるようになったんですけど、結局ダメだったんです。入院されたままだったから。けどもまあ、行きましてとっても楽しかったんです。結局まあ、そういう人々といろんなことを説明しようと思ってももちろんピンときませんし、必要ない本当は。けどもまあ、大切なことをまあ言ったんです。祈ることは大切。何を祈るべきか。イエス様ごめんなさい。イエス様ありがとう。イエス様今からよろしく。まあそういうことまあちょっとだけ話したんです。まあ後でまた車椅子からまあベッドに入って、まあ酸素マスクまた使うようになった時、まあ輝いた顔で言ったんですね。 三つのことだけいいね。ごめんなさい。ありがとう。よろしく。まあ、後で親戚に、今日の日は、一生が一番素晴らしい日ですと言ってたんです。僕でもおばあちゃんだよ。まあ、祈ることこそが本当に大切。けど、たまに祈ることでさえも、ちょっと間違ってるかもしれない。ヨシュアは、主の前に、ひれ伏して祈ったんです。モーセもそうなんです。その時主は喜ばなかった。主は何と言ったかと言いますと、なぜ私に向かって叫ぶの？どうして祈るの？今は祈る時ではない、集中に従うべき時です。罪を明るみに出すべき時です。結局人間は聞き耳がなければ、いくら祈っても結局ダメなんです。まあ、この紹介に来てる、まあ、一人の大学の先生は、まあ、次のようなこと言ったんです。まあ、文部省から出たかどうかわからないけど、その学生たちは勧められたんです。自分の先生についてレポートを書きなさい。先生の行動について全部報告しなさい。そうすれば、やっぱり先生たちはもっと頑張るようになるじゃないか。もっといい賃金をするようになるのではないかと。まあ意味は、先生を批判してもいい。考えてくださいよ。そうすると学生の判断は正しいということになれば、もうおしまいです。まあ、今朝ちょっといろんな聖書の箇所を読んだんです。ちょっと引用します。人が若い時にくびきを負うのは良い、若者をその生き道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いでもそれから離れない。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちの体を敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求めた。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだれなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高しめてくださるためです。結局、聞き耳を持つと、へりくだれば、まあ、祝福されるということです。まあ、今朝も、まあ、神戸からある母親から、まあ、電話もらったんです。まあ、集会行きたいけども、子供は嫌だと言ってるから困る。多分5、6歳の子供です。ちょっと問題なのではないでしょうか。聖書の中で子供は親に従うべきです。親は子供に従うようになれば、うまくいきません。 まあ、アメリカの、まあ、警察は、一つのことを、まあまあ、警告として出したことがあるんです。前に言ったことがありますけど、昨日おとといまたちょっと、見つけたから非常にやっぱり大切だと思います。まあ、そのアメリカの警察はどういう題名をつけたかと言いますと、いかにあなたの子供は間違った教育によって犯罪者となるかという、まあ、題名なんです。まあ、内容は10箇所にまとめられています。その第一は、あなたは子供が欲しいものを何でも与えるということを、また子供が小さい時からしてごらんなさい。子供は大きくなっても世界は自分のために何でもしてくれると思い込んでしまうでしょう。その結果、わがままな人間になるだけではなく犯罪者となるという恐るべきものとなる可能性を持っている。その場合には、子供が下品な言葉を使った時にあなたが笑うようにしてごらんなさい。そうすると子供は自分は大したもんだと思い込んでしまうでしょう。つまりあなたはそのような間違った教育によって厳しい忠告を重んずるよりも軽々しい笑いを重んずるようにしてしまっているのです。その第三は、あなたは宗教的な教育とか理性を目指した教育をすべて避けるようにしてごらんなさい。そして子供が18歳になるまで待って、それから子供に自分で何事も自由に決定させるようにしてごらんなさい。その結果、子供は大きくなっても権威をそぐことを知らず、犯罪を簡単に行う人間になっていくでしょう。その第四は、あなたは子供が散らかしたものを、例えば本とか靴とか衣類とかいったものをすべて片付けてあげてごらんなさい。そして子供がそれを当たり前と思うほどに子供のために何でもしてあげてごらんなさい。その結果、子供はいつも責任の種に転化して自分だけは正しいと思うような人間になり、犯罪を犯しても自分は正しい、社会が間違っていると思い込むようになってしまうでしょう。その第五は、あなたは子供がいる前でいつも平気で夫婦喧嘩をしてごらんなさい。そうすると、その結果、子供は両親がやがて離婚するようなことになっても別に驚かず、そのような中退なことも平気で当たらないと思うような人間になってしまうでしょう。その第六は、あなたは子供にいつでも欲しがるだけのお金をあげてごらんなさい。そして子供が大きくなっても自分で働いて苦労しなくてもいいように教育してごらんなさい。あなたご父が昔苦労したことを、その同じ苦労を子供にはさせたくないと思っている親が少なくありません。しかし、その結果はどうでしょうか。その結果は、改めて言うまでもなく、その子供が大きくなった時も怠け者で、少しも仕事せず遊んで化ける人間にを作ることになるのです。そして、遊びがどう過ごすと犯罪に結びついてくることは、毎日の新聞や報道していることによっても明らかです。その第7は、あなたは子供に何を食べたいか、何を飲みたいか、そして何を楽しみたいか調べて、それを満たしてあげてごらんなさい。もしもそのようにしてあげないと、卑屈な性格の人間を作り上げるのではないかという心配をあなたは持っていらっしゃいませんか。